こんにちは、コールフォーポッドキャストです。コールフォーポッドキャストは公共訴訟のケースを法律には詳しくない一般の方に向けて、弁護士の方、原告の方をお招きして分かりやすく解説していただき、訴訟に対する思いを話していただく企画です。さて、今回のテーマはコロナ感染者立ち寄りで店名公表は違法訴訟です。 MC はコール4の松尾とインターンの清水が行います。よろしくお願いいたします。今回はこの訴訟の原告であるラーメン屋ワンワン軒店主の近藤さん、そして弁護団のうち辰巳さん、富本さんにお越しいただいています。近藤さん、先生方、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
それではまず MC からこの訴訟の概要について簡単にご説明します。原告は徳島ラーメンの名店ワンワン軒です。2020年7月、徳島県知事は記者会見で新型コロナウイルス感染者が20分立ち寄ったお店としてワンワン軒の店名を公表しました。徳島県知事は公表について店主の同意を得たとしていましたが、実際に店主が同意した事実はなく、店名を公表しないよう懇願していました。徳島県による店名公表により、ワンワン軒には深刻な風評被害が生じ、売上は大きく減少しました。 PCR 検査の結果、店主・従業員のコロナ陰性が確認されており、店からはクラスターはもちろん感染者も発生しなかったにもかかわらず、風評被害回復につながる事実も公表されませんでした。ワンワン軒は店名公表が違法であるとして損害賠償を求め、徳島県らを被告として訴訟を提起しました。第一審の徳島地裁、第二審の高松高裁は店主の同意がなかったことを認定した上で、店名公表の相当性を認め、ワンワン軒の請求を棄却しました。これに対しワンワン軒は上告をし、現在上告審が継続しています。それでは早速、弁護士の辰巳さん、富本さんにお話を伺っていこうと思います。まず今回の店名公表についての基礎知識を伺います。今回どのような法律に基づきワンワン軒の店名の公表は行われたのでしょうか。
富本の方から簡単に説明させていただきます。感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律というのがあります。で、この法律の16条というところに、情報の公表等という、条項がありまして、簡単に言うと、感染症のまん延防止のために感染症の発生とか原因、それから予防治療などについて必要な情報を公表しなければならないと定められておるんですけれども、情報を公表されることによって不利益を受ける方には十分注意をしなければならない、つまり、情報を公表するとしても、公表により不利益を受ける人がいれば、その不利益をできる限り解消する方向での交渉でなければならないということが定められています。
はい、次に本件の経過について伺います。地裁高裁はなぜ店名公表の同意がないことを認定した上で、店名公表の相当性を認めたのでしょうか。
まず地方裁判所ですけれども、地方裁判所の相当性に関する認定に関しましては、公表された事実、これは事実が単に感染者の立ち寄りがあったというだけの事実であって、ワンワン軒の感染対策の不備とか問題点を指摘するものではないし、ワンワン軒の名誉や信用を毀損するものでもないし、あるいは原告店舗を利用する客が感染する危険性を誤認されるものでもないと、あくまで単に客観的かつ中立的な情報の提供に過ぎないんだから相当性があるんだと、こういった言い回しになっています。次に、高等裁判所の方も続けて、概要を説明させていただくと、店名公表の後、記者との質疑応答において、感染者が立ち寄った時間帯、あるいは、同行していた友人らの PCR 検査について、調整中であることなどが明らかになってます。で、これら質疑応答によって明らかになった事実も踏まえて、これらの情報に触れれば、 他の客が感染者と同じ時間帯に居合わせたかどうか分かりますよねと、だからそれは公表目的に沿った情報の公表ということで相当であると、こういった概要で、判断されております。
ありがとうございます。地裁と高裁判決で判断が異なる部分はあったのでしょうか。
この点はですね、基本的なスタンスはその相当性という点に関しては同じような形だとは思われます。ただ、地裁の方は、実際に公表された情報、ワンワン県に立ち寄られた方が感染者がいるよというその情報が、客観的中立的な情報だから、まあ、特に問題はないですよという雰囲気ですね。一方、高裁は、記者との質疑応答も含めた情報っていうのが公表目的に沿うんだと、こういうことから問題がないという判断です。スタンス的には同じと言ってもいいように思われます。
ワンワン県は高裁判決を不服として最高裁判所に上告受理申し立てをしています。本件で店名公表の違法性を判断するにあたり、どのような要素を検討するのでしょうか。
まず大きく分けると、公表目的が正当であるかどうか、それから、公表の必要性、緊急性が満たされるのかどうか、それから、公表の内容の相当性に、加えて、その公表方法の相当性、これらが要素として、考慮されることになります。で、例えば公表目的の正当性ということなんですけれども、まあ、一言で言えば、あくまで新型コロナの蔓延を防止する。これが目的ということになります。もちろんこの抽象的に言えばですね、新型コロナの蔓延を防止するっていうのは誰が見ても正当だとは思われますけれども、まあ、県側がですね、そういう目的でやりましたと主張すれば、それ自体、まあ、覆すっていうのはなかなか難しいだろうということになりますので、目的だけを見るのではなくて、実際に公表された情報がその目的に沿うかという方から考えるということも重要かと思います。で、その他必要性、緊急性に関しましても、まあ、別々に考えるっていうよりも相互に補完しながら判断されるべきものと思います。まあ、常に、公表により生じる不利益、これらが要素として考慮する必要も当然出てきますので、関連させながらということになると思います。クラスターが発生しているのであれば、必要性は高いということになるでしょうし、また、潜伏期間の補給者がいる可能性っていうのも捨てきれませんので、そういった事情があれば公表すべき方向に考えるのはありえなくはないと思います。でも、潜伏期間が明らかに経過した後とか、新たな感染者っていうのは結局いなかったよねというような場合、そういう場合には公表する必要性っていうのは減少する方向に働くだろうと思われます。こういった、まあ、タイミングを含めた個別具体的な事情、これらを検討すべきかと思います。で、緊急性についても先ほども申し上げましたように、公表のタイミングっていうのが要素の一つに挙げられると思います。それから、タイミング以外の点においても、例えばクラスターが発生してしまったのかどうか、あるいはそこクラスターまで行かなくとも A さん以外の客が感染者として、新たに判明したとか、そういった場合でも緊急性を満たす方向で検討すべき事実となることもあると思われます。で、まあ、つまり緊急性についてもですね、公表する時点で判明している具体的な事実関係、これらを整理した上で、こちらも社会常識に従って考えればよいというふうに思われます。それから、相当性という言葉もあります。まあ、結局、必要性、緊急性と同じように、考えるべきであって、まあ、方法の相当性も含めて相当であったのかどうか、これが検討されるべきです。で、まず、必要性も緊急性もある。だから、情報を公表するんだと。こういう抽象論ではないということですね。公表を検討する段階で判明しているあらゆる事実、これらを整理して、どの事実を公表するのかという点を考える必要があるということですね。実はですね、こういった似たような行政による公表の事件というのが、平成のいつぐらいだったかちょっと忘れましたが、ありました。O157 事件というのがありました。まあ、O157 を原因として集団食中毒が起こって、で、それの原因がかいわれ大根にあるんだよっていうふうに行政側で公表してしまったんですね。 ところが、その公表っていうのは、実は事後的には間違っていたという事案です。で、まあ、本件と似ているか似ていないかはともかくとして、この時のこと、裁判所の言い回しなんですけれども、行政の公表は、その公表に触れた人に行動指針を与えるものでなければならないと。公表に触れた人に丸投げの情報提供ではダメだと、まあ、簡単に言うとこういうことを言ってるんですね。そういった点から踏まえても、先ほどの地裁と高裁の判断というのは、ちょっとやっぱり行政側寄りの判断になっているんじゃないかなというふうに感じられるところです。
ワンワン県は上告にあたり、高裁判決について憲法の解釈、法令の解釈など多くの問題点を指摘しています。中でも大きな問題点は何でしょうか？
最高裁というのは、事実認定についての審理はもうしません。で、最高裁では何をするかというと、例えば憲法違反がないかどうか、それから法律の重大な解釈の誤りがないか、あるいは、先ほど話のあった5157事件とかの裁判例と矛盾、抵触していないかという、そういうもっぱら法律的な観点について審査をするので、法律審というふうに呼ばれています。なので、その法律に関する解釈についての問題なんだということを最高裁が認めて初めて、受理して審理に入るという特殊な、形をとってますし、その門はやはり狭き門というふうに言わざるを得ません。で、やはり私たちは上告受理申し立て理由書というところで、学者の先生の意見なども踏まえまして、今の公表の目的の正当性、それから公表が必要だったのか、果たしてその緊急に公表しないといけなかったのか、公表方法が相当だったのか、というところについての、法律解釈の重大な誤りというところを中心に主張はしておりますが、ただこの問題考えるときには、やはり、行政が、一飲食店営業者である店主のですね、その営業権に不利益を課してまでも、行政の目的であるその感染症に関する情報を発するというところでは、行政対個人の権利がぶつかる、行政の措置によって個人の権利が侵害されるというところでは、これはまさに憲法が問題となるところです。店主の方が頑張って営業しているお店が行政によって不利益を被る、それは無制限に許されて良いのかというときに、やはり憲法はそれは必要最小限の範囲にとどめなければならないというふうにしてますし、それを受けて先ほどの感染症法でも個人情報の保護に留意しないといけないというふうにもなってますし、それからコロナ特措法という、まあ、新型インフルエンザ等の特措法の5条というところでも、基本的人権の尊重として、その措置は必要最小限のものでなければならないと定めています。では今回の徳島県知事が行った公表というのは、果たしてその必要最小限のものであったと言えるのか、背後には憲法の問題が控えているというふうに思いますし、我々みんな経験したこのコロナという大変な時代の中だからこそ、その行政が何をしても良いのか、そうではなくて、そこでもやはり守らなければならない権利と守られなければならない手続きというものがあるのではないか、そういうようなところを最高裁には捉えていってほしいなというふうに思ってます。
先生方は上告審において最も大きな争点は何になると考えていらっしゃいますか？
今回の事案はラーメン店においてクラスターが発生したという事案ではありません。感染者の方が家に帰る途中に、ラーメンを食べに20分ほど行っていたということになりますので、飲食店の側には何らの、落ち度もないにもかかわらず、感染症を防止するための情報提供によって、不利益を強いられた という関係にあります。で、何ら責任もない人に不利益だけ強いられて、それに対する手当、これは決してそのお金ということではなくて、あのお店でのコロナの問題は無事解決していますし、クラスターも発生しませんでしたし、その後感染者も、現れませんでしたと。どうぞ皆さん安心して、ワンワン検査に行ってくださいという、その一言でもあれば、全くこういう裁判にもならなかったはずです。で、これを我々の法律の言葉で言えば、公表方法の相当性というところであって、仮に公表しないといけなかったとしても、それに対して合わせて何らかの手当をして不利益を、軽減する措置というものを合わせて行うことで、初めて今回の公表というものが認めうるものになるのではないかと考えています。このあたりの相当性のところについて、法律解釈のところについて、最高裁の方は取り上げていっていただきたいなというふうに思っています。
では、ワンワン県のケースを超えて、コロナ禍感染症流行下における情報公表一般について伺います。感染症流行下において、クラスターが発生すると、個別の事情によっては、感染者が過ごした店名の公表が市民の利益になるというケースもあるかと思います。どのような手続きで感染症法16条に基づく情報の公表は行われるべきなのでしょうか。
もちろん店名公表というのが必要なケースというのは当然出てくるとは思います。で、その際にはこれまでお話しさせていただいたような必要性だとか緊急性、相当性、これらについて、行政側で判断するということになります。まずはね。で、ただし行政側で判断するにあたって、やはり不利益を受ける側、こちらが当然存在しているわけですから、その不利益を受ける側の意見を聞く場というのは必ず必要だと思っています。で、さらにその意見を踏まえて、改めて公表するのかどうか、この点を真剣に考えていただく必要があるんだろうと思います。適正手続きと、こういった言葉が使われるわけですけれども、感染症法に関しては、その情報公開について、こういった手続き保障というのは明文の規定はないんですけれども、行政による公表にあたって不利益が受けるもの、それらが存在する場合にはですね、やはり不利益を受ける側に対する意見を聞いたり、反論の機会を与えたり、そういう場は必要だと感じています。で、逆に、こういう場を設けることっていうのは、やはり行政側にとっても、やっぱりメリットはあると思うんですね。行政は客観中立の立場で、いろいろな措置なり、いった場合には処分をしなければならないわけですけれども、実際に不利益を受ける方がいると、そういう状況の時に、そちら側の意見、反論もしっかり聞いた上で、行政は判断したんですよと、こういった手続き保障というのをないがしろにするっていうのは、意味がないだろうと、こういうふうに思われます。
先生は本訴訟の社会的意義についてどのようにお考えですか。
まず辰巳の方からいきます。コロナっていうのは本当に私たちここ数年みんな経験した出来事で、振り返ってみれば非常に最初の頃は特に、恐怖心とかですね、感染のに対する非常に過敏な対応に自分もなっていたと思います。ただ、今振り返ってみて、あの時行われていたことは本当に全部必要だったのか、過剰な対応というものがあったのではなかろうか、やはり感染症なり、あるいは災害であったり、ひょっとすると有事であるとか、いろんなことがこれから緊急事態ということで起こるかもしれない時に、その時に、行政も行き過ぎた対応をしてしまうこともあろうし、私たち自身がむしろそれを引き起こしてしまいかねないんだということも自覚しながら、事後的にでもやはり必要のあったこととなかったこと、行き過ぎたこととかについて検証をして、行き過ぎがあればそれは何らかの形で手当てをしていく、そういうことを考えていく一つのきっかけになればというふうに思っております。
では富本の方からも、社会的意義って、大冗談になかなか難しいとは思うんですけれども、行政行為によって不利益を受ける場合、その不利益を甘んじて甘受すべきではないと。で、そういうことを裁判所というのは三権の一翼として認めるべきだ そういうふうに思っております。今回の訴訟、地裁でも高裁でもですね、やはり裁判所は、行政が言ってるんだから、いいんじゃないの的な、そんな簡単な問題ではもちろんないんですけども、そういった発想がちらほら見えてしまいます。それって三権分立は機能してるのって、大きく言えばここまで行く問題だと思っております。なので、司法としては、やはり法的に従ったとしても、やはりこの行き過ぎた行政の行為っていうのに歯止めをかけると、こういう役割を果たしていただきたいと、こういうふうに私は願っております。
今回の裁判に対する思いについて、ワンワン県の近藤さんにお話ししていただきます。店名の公表によって実際にどのような影響が出ましたか？
まずお店にはお客様は来れない、売り上げは見込めないということが店名公表により頭が真っ白に なりました。当時休業閉店も考える状況が頭の中でいっぱいになりました。ネットなどの誹謗中傷では、行けば感染する、行きたいけど自身家族に非難される、行けば冷たい目で見られるようなことを書かれていたので、一般の方々は近寄れない状況になっていたのかなと思います。で、私自身すごく感じたのが、ワンワン県に行けばコロナに感染するだろうという誤解が世間の人には気持ちの中であったのかなと思います。こういう状況の中で店名公表というのはやはり死活問題になり得ると私は思っております。
今回のその訴訟は、ワンワン県の被害回復はもちろんですが、コロナ禍の飲食店の思いを背負ったものだと思います。どのような思いで訴訟を提起したのでしょうか？
店名公表は必ず死活問題になり得ます。まさに体力のない飲食店なら、なおさらだと私は思います。私ができることといえば、まず声を上げること、このことを知ってもらうこと、それと、問題になってもらうこと、議論してもらうことが大事だと思い、訴訟をいたしました。今後、また起こり得る感染症などでの公表のあり方が問題提起になり、私のように犠牲になる飲食店を出さないことを願い、自分自身を信じ、今に至っております。
今回の訴訟やクラウドファンディングを通じて、どのような反響がありましたか？
はい、すごく驚いたというか嬉しかったことがあるんですが、地元のたくさんのラーメン店からご支援もらえたことがとても嬉しかったです。その中でも他のラーメン店の店主が、今後ラーメン店を志す人のためにも頑張ってくださいと言っていただいたことが、やはり今後のラーメン店飲食店のためにもなると思いました。最後まで声を上げることで、普段ライバルである同業者からの応援は必ず飲食店のためになると確信することができました。私自身上告するにも悩んだりもしましたが、ここまでやってきたことに良かったと本当に思っております。
ありがとうございます。では最後にリスナーの方にメッセージをお願いします。
小さな田舎町のラーメン店が経験したこの行政による店名公表を教訓にしてもらうため、行政のあり方、感染症での公表のあり方が見直されるようにご協力お願いしたいと思っております。これからの飲食店のため、頑張っている人たちのためにも応援よろしくお願いします。
流行下の飲食店の苦しみは、私たちの記憶にも新しいところです。本件で司法による事後的な救済がなされるのか、リスナーの皆様もぜひこの問題に引き続きご注目の方よろしくお願いします。訴訟費用のサポーターも大募集しています。コール4のウェブサイトでぜひケース詳細をご覧ください。では弁護団の先生方、原告ワンワン県店主の近藤さん、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
これからも定期的にやっていきたいと思っていますので、ご意見アドバイスお待ちしています。 Twitter など SNS で反応いただけると嬉しいです。ではまた次回ポッドキャストでお会いしましょう。